今日は創世記の24章の後半です。アブラハムが老年を迎えたんですね。いよいよ。そして自分が100歳の時に与えられた息子イサク、彼のためにそのお嫁さんを探すっていう話を、そういう流れでした。24章の最初の方は、まあ24章全部そうなんですけど、アブラハムはその最年長のしもべを使わすんですけども、覚えてますかね、その800キロの道のりを生かすんですよね。ラクダ10頭連れて、800キロって言ったら東京から広島までで、参勤交代で行ったら、参勤交代の人たちが歩んだのはだいたい22日間鳥取城から江戸城までかかったって、屈強の人たちが、しかもなるべく自分たちのそのお金を使わないように急いで行ったっていうふうに、そういうふうにしてたみたいなので、すごい大行列ですけど、急いでその男性たちが一生懸命やって22日間かかります、馬でしかも。そしてちゃんと整備されてて、東海道とか。でもこっちは最年長のしもべと、その一緒についていってる人たちとラクダ10頭ですよ。でいろんな数々のものを持って行ってるわけですね。で鳥取城から江戸城までは720キロでしたね。おかげでなんかちょっと覚えましたよ。でもそのこのカナンの地からアブラハム その故郷まではだいたい800キロです。もうちょっと遠いですね。だから1ヶ月以上かかったはずですね、きっと。で、そこに最年長のしもべを使わします。で、その時に、7節を読むと、24章の7節。私は私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は、御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。絶対にそこで見つけるっていうふうにその信仰があったんですよ、彼は。8節、もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし私の息子はそこに連れ帰ってはならない。もしそのイサクの伴侶となるべき女性がここに来ないって、嫌だよ、そんな30日以上もラクダに揺られるなんて嫌だとか、しかも会ったこともない見たこともない人と結婚するなんて嫌だっていうふうに言ったとしたら、もう連れて帰って、そのもういいからって忘れてくださいって、この約束誓いを、それでもいいからって。でも神が御使いをこのしもべの前に使わされるっていうことを確信してたんですよ。その確信はどこから来るかっていうと、神との約束ですよ。神がアブラハムに約束してくださったんですよ。あなたの子孫をその星の空の星のようにって、地の塵のように、砂浜のその海辺の砂のようにするって。そこでイサクにその伴侶が与えられるってことは当然なはずなんですよ。そうやって送り出しました、恵みを施してくださいって。しもべも行きますね。それでいろんなその条件を立てるんでしたね、私にその水を飲ませてくださいって言ったら、そこに出てくるその女性にそういうふうに言ったら、分かりましたって、そのしもべにも水を与え、かつ10頭のラクダにもその水を与えますよって言ってくれる人が、その人っていうふうにしてくださいって。これ普通まあいい人だったらやるかなぐらいで考えちゃいますけど、でも覚えてますかね、1頭のラクダにつきどのくらい飲むんでしたっけ、水10頭です。それは 200リットルです。水でいうと200キロです。で10頭いるんだから2000キロで2トンの水を汲むんですよ。この当時蛇口ももちろんないです。で女性のその仕事として井戸からその泉から水を汲んで家に持って帰るっていうことをやってたんですよ、この壺を持って。だ1人当たり、その1回にあたり女性で20キロ持ってたとしたらって話をしましたね。そしたら1頭につき10往復ですよ。 湖に、その泉に行って汲んできて、その水船に開けて、これを10回やるんですよ、1トンにつき。で、100回やるんですよ、これを。そういうふうにやる人を、そのイサク の、お嫁さんというふうにしてくださいっていうふうに、しもべは祈るんですよ。そしたら彼が祈る、その祈り終える前に、リベカに出会うんでしたね。祈るタイミングのことを学びました。で、そうやって、じゃあ、そのあなたのところに泊まらせてくださいっていう話になるよ、なります。少しバックアップしました。今日は、28節からです。その娘、リベカです。その娘は走って行って、自分の母の家の者にこれらのことを伝えた。これらのことを告げた。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたが明らかにしようとしておられることを、私たちが受けることができますように、理解することができるように助けてください。御言葉を分かっちゃう私にもどうぞあなたが力を与えて、聖霊によって語ることができますように、またこれを聞く人一人もどうぞあなたが助けてくださって、あなたが言わんとしておられることを受け取ることができますように、理解することができますように、主どうぞ私たちの心を開いてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。その娘は走って行って、自分の母の家の者にこれらのことを告げた。リベカは一人の兄があって、その名をラバンと言った。ラバンは外に出て泉のところにいるその人のもとへ走っていった。面白いですね。二人とも走ってますね。すいませんって言いながら、こんな人に会ったんですっていうのを伝えたかったんでしょうね、きっと。どういう時に走りますか。リベカってすごいですよ。さっき100億復したばっかりですよ。それなのになお走らすほどの、その内側から突き上げてくるものがあったんでしょうね。喜びっていうか、そのエキサイトメントって言うんですかね、興奮するようなその思いが内側から溢れてきたんですよ。リベカのお兄さんのラバンもそれを聞いて、でそれでこの人、最年長のアブラハム その最年長のしもべのところに走っていったんですね。彼っていうのはリベカのお兄さんのラバンです。彼は鼻の飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人がこう私に言われましたといった妹リベカの言葉を聞くと、すぐその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のほとり、ラクダのそばに立っていた。少しこの28節から30節でちょっと前後してるっていうか、同じことが繰り返し言われてるんですけど、そのしもべがリベカに対して花輪と腕輪をあげたんですよね、プレゼントとして。私のその主人は飛んでるって、神が私の主人をすごく祝福しておられるので、そのすごく裕福だって、その息子のイサク そのお嫁さんを探しに来たんですって。でこういうこの祈って、その祈りの中で、でそれでしてたんですよね。そしたら主が自分の旅を、主がその人に、その女性に出会わせてくださるっていうのをずっと待ってたんですよ、見て。でそれで、あ、この人だっていうふうに確信して、リベカだっていうことを確信して、その人は、そのしもべはこの贈り物をするわけですよ。でそういう一連のやり取りをそのラバンは聞いて、それでこの人はに出会い、その会いに行くわけです。私たちのその親類のアブラハムさんのそのしもべが来てますよって、息子さんのその息子の嫁を探しに来たみたいですって、どうも自分が私の候補者っぽいんですけど、で私たちの家に泊まりたいんだっていうふうに言ってます、そのことを伝えたんですね。そしたらこのラバンは走っていったわけですよ。そこで彼は言った。彼っていうのはもう一度言いますけど、ラバンですね。どうぞお入りください。主に祝福された方、どうして外に立っておられるのですか。私は家とラクダのための場所を用意しております。それでその人は、その人っていうのは、しもべです。その人は家の中に入った。ラクダのには解かれ、ラクダには藁と飼料が与えられ、その人の足とその従者たちの足を洗う水も与えられた。 それからその人の前に食事が出されたか、ここまでにします。歓迎されたんですね。ラクダも歓迎されてます藁も与えられて、飼料も与えられて、その食事も全部ラクダにも与えたんですね。でそのしもべの足を洗うように言って、そして従者たちのその足も洗うように言って、足を洗うってこの当時はその靴とかそういうのないですからね。その旅をしたら足が汚れるんですよ。で家にそのあるお客さんを迎えるときに、その歓迎しますっていうその、思いを一番最初に示すのがこれですよ。足を洗う、水を渡すって。水って今の現代の日本みたいに蛇口ひねればすぐ出てくるわけじゃないんですよ。さっきも言いましたけど、その女性たちが、家の女性たちがその城壁の外にある泉のところに行って、それを汲んで家に持って帰ってくるわけですよ。で結構労力がかかるわけですよ、その水をその確保するためには。でそういう水をその足を洗うために渡すっていう、それをそのウェルカムって歓迎しますっていう、その意を表するためにそういうふうにしてた文化だそうです。覚えてますかね。イエス様がその、立法学者のシモンのところに行った時に、罪深い女が足をその涙で洗って、自分のその、髪の毛で拭きますよね。そういう話がありますね。でその時にイエス様、そのシモンが、この人がもし預言者だったらこの女がどれだけ罪深いか分かるはずなのにって心で思うんですよ。でそれをイエス様がそれを見て、その心を知って、あなたはその私が来た時に足を洗う水さえも出さなかったじゃないかって、でもこの女はその涙で私の足を洗って、その髪の毛で拭いてるんだって、拭ってるって、で歓迎してるんですよ、ウェルカムって。でもそのシモンはイエス様を歓迎しなかったんですよ。最初から歓迎するって話です。そして 食事が出されたんですね。きっとすごい、もうバーベキューどころの騒ぎじゃないぐらいの大きなものだったと思いますよ。33節、それからその人の前に食事が出されたが、その人は言った、私の用向きを話すまでは食事をいただきません、お話しくださいと言われて、その人は言ったで、つながります。しもべはなんで食事を断ったんですかね。その食事を今することに対して断ったんでしょうか。私の用向きを話すまでは食事をいただきませんって言ったんですよ。リベカとのやり取りの中で、彼はそのこの女性こそが、リベカが、神がそのイサクに与えようとしている伴侶の女性だっていうことを確信してるんですよ。ずっと黙って見てたんですよね。どうなるかな、どうなるかなって。そして神が、おわしてくださったって27節で神を褒めたたいてるんですよ。この女性に会わせてくださった神をありがとうございますって。でもだからといってそのちゃんちゃんじゃないんですよ。その結婚というか、これはもう結婚の話なので、お互いのその同意が必要なんですよ。だからそこら辺を無視しないんですよ、聖書っていうのは。神がこういうふうに言いました、だからこの人を取っていきます、さようならみたいな、そういうことはないんですよ。たまにそういうなんか宗教ありますけど、その教祖様みたいなのが、神がこうお告げになりましたみたいなこと言って、かなり無理やりなこと言ったりしますよ。その人のその益になるような感じで、お金を貢ぎなさいとか、こういうふうに持ってきなさいとか。もしかするとあなたとあなた、いましたね、統一教会とかそうですよ。そのあなたとあなた結婚しなさいっていう、そんなレベルです。そういうその同意が必要なところに、その同意をその求めないとか、そういうわけが分かんないっていうことはないですよ。で結婚するときにもそうですよね。神があなたと結婚しなさいって言いましたから、私はあなたと結婚しますとかって言って、その人がどう考えてるか分からないのに、その結婚しますとかって引っ張っていかないですもん。僕もちゃんとふっこさんに聞きましたよ。こういうもんなんですけども私と結婚してくれますかって 入っていったから結婚したんですよ、ありがたいことに。主人、食事を断ったんですね。自分の用向きを話すまでは食事をいただきませんって。で、主人の言いつけをその完了するというか、主人と約束したその誓いを果たす義務があるんですよ、しもべには。アブラハムと約束したその内容というのは、リベカというかその女性を見つけなさいじゃないんですよ。それではい終わりではないんですよ。そのリベカを、リベカもうんっていう、家族の人もうんと言って、そしてイサクが住んでるそのカナンの地まで連れてくるっていう、そしてそこで結婚してそれを見届けるっていうか、そこまでがそのアブラハムとしもべとの間に交わされた誓いですよ。しもべがそのアブラハムに対してそうしますっていうふうに誓った内容ですよ。見つけてはい終わりやった、あとはもう主がしてくださる、あとはもう知りませんじゃないんですよ。私たちもその何がその神が考えておられる、そのそれから願っておられることなのかっていうのを知る必要があるんですよ。例えば行って実を結びなさいっていうのも神の命令ですよ。実を結ぶっていうのは愛するってことです。でもそれだけじゃないんですよ。行って実を結び、その実を残すって書いてあるんですよ。だから実を結んで、僕らがその、僕がこの一生、この地上での一生を終えて、その実が何にも残ってなかったら、その半分、半分だけしかやってないんですよ、私は、僕は。実を結んでそれを残すんですよ。次の世代にも。次の世代にも。もしかしたらもっと別のところにも。その実を残しなさいって言ったんですよ。そのために、私はあなたを選んだって、そして任命したんだって、ヨハネの15章の16節に書いてあります。許しなさいって言ったんですよ、神は。その人のところに行って、その話をするっていうのが許しなさいじゃないんですよ。本当にその人にもう一回会っても、もうその苦い思いとか、その痛みとか、そういうのも全部神が取ってくださるっていう、そして普通に本当に愛するっていう、その人の益を持って、その人のために、その人の成長のために忍耐したり、親切にしたり、その自分の益を求めなかったり、そういうことをし始めるんですよ。自分が苦手だなとか、嫌いだなとか、苦い思いを持って嫌だなって思ってる人に対して、そこまで神は願ってるんですよ。しかも一人だけじゃなくて、私たち周りの人、すべての人たちに対して愛しなさいって言ってるんですよ。この教会がもちろんその神の祝福によって大きくなるというか、ここで本当にもっともっと神の言葉を聞いて救われてくる人たちが起こされるといいなって願いますよ。100人になって、200人になって、300人になってってすごいなって思いますよ。でも作られた全ての人に福音を述べ伝えなさいって言ってるんですよ、神は。たとえここに300人集まったとしても、今の人口をそのまま保つとしたら、あとの8000人どうなるんですかって話なんですよ。久米島中全員救われたとしても、じゃあ日本のあとの1億人ぐらいはどうなるんですか。どこで私たちはその満足するというか、一回荷を下ろせるというか、神がその願っておられることがあって、その途中途中でもう自分たちはもうできちゃったっていうふうに思っちゃったりするんですよ。もちろん一つ一つその段階はありますけど、でも本当に最後の最後まで主人である神の願いを、その願いがそこで成就するまで、僕らってその気を許しちゃいけないんですよ。自分の救いのこともそうですよ。一瞬だけその十字架が分かったとか、少し前に比べるとちょっとなんか分かるようになってきたっていうのがそのゴールじゃないですもん。そこから先にどんどんどんどん成長していって、その本当に救いを達成して終わりの日によみがえって永遠の命を得るっていうところが私たちの目標ですよ。次の世界に入っていくっていうのが、 主人の言いつけを完了していきたいですね、一つ一つ。自分の救いも達成し、多くの人たちと共にその救いを達成していって、次の世界で達成したねって、やっぱ神はすごかったねって、一緒に来れてよかったなっていう、そういう仲間がいっぱい与えられていいじゃないですか。用向きを話します。24節その人は言った、私はアブラハムのしもべです。34節私はアブラハムのしもべです。私は、ごめんなさい、主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は、羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻、ごめんなさい、私の主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人は私に誓わせてこう申しました。私が住んでいるこの土地のカナン人の娘を私の息子の妻にめとってはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところに行って、私の息子のために妻を迎えなくてはならない。そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私についてこないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前を歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならない。次のような時はあなたを私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行き、もし彼らがあなたに娘を与えない場合、その時あなたは私の誓いから解かれる。そこまで一回しますね。もう前に話したそのアブラハムから受けた、アブラハムとアブラハムに誓ったその業務内容というのをここで繰り返し言ってるんですね。だから今私はここに来たんですって。で41節に、もしも彼らがあなたに娘を与えない場合、その時あなたは私の誓いから解かれるっていうふうに言ってますけど、24章の8節を読むと、このアブラハムとの話の中で、もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれるって言ってるんですね。あなた方家族がその娘を与えない場合っていうのと、その女性が、その女が行かないっていうふうに言った場合は解かれるって。だからイコールなんですよ。家族の同意も必要だし、女性の本人の同意も必要だっていうふうに言ってるんですね。でもしその同意が得られない場合は、私はこの任務から解かれますって。42節、今日私は泉のところに来て申しました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。乙女が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください、私はあなたのラクダにも水を汲んであげましょうと言ったなら、この人こそ主が私の主人の息子のために定められた妻でありますように。こうやって祈ったんですよね。45節、私が心の中で話し終わらないうちに、どうです、リベカさんが水がめを肩に乗せて出てきて泉のところに降りて行き水を汲みました。そこで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミカルがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えられました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そうして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を賛美しました。私は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために、私を正しい道に導いてくださったのです。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょう。ちょっと長いですけど、言いたいことは、私はその主人であるアブラハムの息子、そのイサクの、お嫁さんを探しに来ましたと主人に言われて、 そしてそのお嫁さんとなる人はどういう人か分かんないので、神にそういう条件をつけて祈りました。そしたらその通りの人が現れました。その人があなたの娘であるリベカさんでした。で、そのリベカさんをそのこのイサクの、嫁として、妻として、伴侶として連れて帰ってもいいですか、それともそれダメですか。恵みと誠を施してくださるならそう言ってくださいって、いいですよって。そうじゃないんだったらそうじゃないですよ、嫌ですっていうふうに言ってくださいって言ったんですね。でもありのままそのまま話してます。ぶっちゃけ神がその私をリベカさんに会わせたんですけどもっていうことも言ってます。そしてもし私の主人にアブラハムに恵みと誠を施してくださるんだったら、神がこう導いたんですから、恵みによって。なのでその誠に従って、お嫁さん、その娘さんをいただきたいんですけどっていうふうにしもべはやんわり言ってるんですね。恵みと誠を私にくださるんであれば、私の主人にくださるんであればそうしてくださいって、そうじゃないんだったらノーって言ってください。50節。このお兄さんのラバンとお母さんのベトエルの答えです。するとラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前にいます。どうか連れてってください。主が仰せられた通り、あなた方の主人のご子息の妻となりますように。しもべと同じように、このお兄さんのラバンも、またお母さんのベトエルも、自分の娘、自分の妹リベカがこのアブラハムのご子息、息子のイサクの嫁として行くということを認めたんですね。しかもそれなんで認めたかっていうと、もう神から出たことなんだって、主から出たことなんだから、そのいい悪いって私たちは言うことできないですって、そういうその判断基準を持ってたんですね、この人たちは。まあ、これを見て当然ですけど、その神を恐れてて、その神に従おうというふうにしている人たちですね、このラバンも、またベトエルも。その世間体とか体裁とか、そういうものがこの判断基準になってないですよね。別にアブラハムがお金持ちだから、そのお金を全部息子のイサクが受け継いでるから、相続してるから、だからこのお金持ちのところに嫁がせようみたいな、玉のこしみたいなことも全然そういう話じゃないですもんね。神がそうやって合わせたんだったら、私たちがよしあし言う、もうそれは言えないよって。そこにこのラバンもベトエルも立ったんですよ。神から出たことだから私はよしあしを言うことはできない。で、そうやって物事を判断するというか、その神に従っていくっていうものを、私たちはその日常生活の中でどれほどやってるかっていうのが光に照らされます。自分の結婚のこともそうですけど、神から出たことだから、これは本当に神の恵みとして私たちのこの夫婦の関係が与えられたんだって、そこに立てるのであれば強いですよ。どんなにそのぶつかっても、最終的にお互い、いや、これは神が恵みとして与えてくださったその関係なんだから、これを保っていこうよってできますもん。お互いの人間関係もそうですよ。別に自分がその頑張ってあなたとそのお友達になろうとしてるわけでもなくて、もちろんその面はありますけど、でもその神が与えてくださったこの関係の中で私たちの関係があるんだっていう、そこに立てるのであれば、どんなにぶつかってもそこに戻ってこれるんですよ。あ、神がこうやって私に恵みとしてあなたとの関係を与えてくれたのねって。その子供も親もそうですよ。 子供として親に対して、ああこれは神の恵みによって与えてくださった関係なんだって、神がそのことを決めておられたから、なんだよこっちは親なんか選べなかったんだからよとか、なんだよこっちは子供こんなんなるとは思わんかったわとかっていうふうにならないんですよ。神が全てのその背後におられて、この人と結婚したことも、この人のこの両親の息子として娘として生まれたことも、自分からこの子が生まれてきたのも、この子たちが生まれてきたのも、あこれはもう全部その神から出たことなんだって、もうそれいい悪いのことじゃないなって、互いに愛し合うことだってそうですよ。互いに愛し合うっていうその考えすら私たちにはないですよ。嫌な人は嫌、嫌なものは嫌、いいものはいい、好きなものは好き、そういう判断でいますもん僕ら普通。でも互いに愛し合いなさいって言ったんですよ神は、キリストは。で互いに愛し合うってことに取り組んでいくときにも、しょうがねえな、牧師に言われたからな、それをこれやっとかないとちょっとあの肩身の狭い思いするかもしれないなとか、分かってそれやればいいんでしょ、やればいいんでしょっていう、そしたらどっかでパンクしますよ、爆発して僕のことをもっと嫌いになるかもしれません、もっと。でも神から出たことなんだって、そこに良し悪しはないんだなって、神がその全ての上におられるんですよ、主人なんですよ私たち、私たちはその下上ですよ。で神が行きなさいって言ったら行くんですよ、行くなって言ったら行かないんですよ、愛しなさいって言ったら愛するし、許せって言ったら許すんですよ。ああこれは神から出たことなのか、自分はそれについて良し悪し、自分はいいです悪いです、嫌ですいいですっていう、その自分の感情論とか自分のできるできないとか、そういう問題じゃないのかって。奉仕もそうですよ、牧師だってそうですよ。神から出たことだっていうところに僕立たないといつか絶対に潰れます。自分が思い描いているそのなんかビジョンみたいなのがありますから、一人一人こうなっていくといいなって、10年後20年後30年後こうなっていくといいなって。で神から出たっていうことがないと、もうその思い通りになっていかないと、自分を責めて自分がへこむか、それかその自分のことを全部棚に上げて、その皆さんを僕は責めるんですよ。羊をその飼うどころか、羊を鞭で打つ牧師になるんですよ。そんな牧師になりたくないですよ僕は。人のせいにしたりするような牧師になりたくないです。でも神から出たんだったら、神が全部やってくださるだろうっていうその信仰に立ってないと、ここに来るいろんな人たちが来るでしょうけど、これからその人たち一人一人に僕がなんか、この人はこうなる、この人はこうなる、この人はこうなる、この人はこうなってほしいっていうような、そういうその自分なりの計画というか、自分なりのその思いっていうのをその人たちに全部当てはめていったら、僕潰れちゃいますよ。そうなっていくわけないですもん。全てのことを僕は知らないので。でも自分の思い描いている通りにならなかったとしても、自分が願っている通りにならなかったとしても、ああ神がここに呼んでくださったんだって、だから後ろに神がおられるんだから大丈夫だって、で神に応答していってるんだって、自分がやりたいことが実現するといいなっていうので、僕はその仕事としてここにいないんですよ。神に呼ばれてシンプルに御言葉を伝えて、神が愛するようにその愛するっていうところを励ましたいっていう、それで生きてるんですよ。でその後人を加えるとか、その規模が大きくなるとかっていうのは神のその采配なので、神がそうやって増やしてくださるんだったら増えるでしょう。でも一人でもいいから救われる人たちが起こされてくるのを見たいですよ僕は。ここでその神に従って応答して牧会させてもらえるんであれば、牧師としていさせていて入れるんだったら、皆さんと一緒に見たいですよ。そういう人たちが起こされてくるの、もっともっと新しい人たちが来るの。でもこれは全部主から出たことなんだから、神から出たことなんだから、私たち自分たちはよしよし言うことはできませんっていう、いろんなその物事を決断するときに そういうふうに決めていけるといいですね。祈って祈って、そして神がここに導いておられるって、そうだ、神がここに導かれたからこうしよう。そしたら強いですよ。あとは神が助けてくださるはずだっていうところに立てるので、52節、アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。忙しいって言ったら失礼ですけど、そのドラマチックな、ドラマチックな人ですよね、人たちですよね。走って行って、走って戻ってきて、そして聞いてすぐにすぐひれ伏して主を礼拝したりって。本当に嬉しかったはずですよ。自分の主人のその願っていることがそこで叶うんですもん。それぐらい喜びたいですね、私たちも。人が救われてくるっていうことに対しても神は本当に願っておられることなんですもん。そのために私たちは使わされてるわけですから、いろんなところに、家庭とか職場とか、私たちのその友達関係に。でそこから人が救われてくるっていうことに対して、このアブラハムのしもべのようにその熱心にというか、そのパッションを持って、思いを持っていたいですよ。でもそれも自分たちが出てくるものじゃないので、神がこれほどまでに愛してくださったんだから自分も神に応答したいっていう、そこだけですよ、私たちのそのモチベーションというか、この動機っていうのは。それ以外でやると疲れちゃいますから。本当にその神が親になりたいことをこの教会を通して、また僕ら一人一人を通してその実現していくのを見たいって、このしもべのように思えるようになりたいですね、もっともっと。で自分の思いとか自分の考えとかが優先順位の一番上になるんじゃなくて、神の思いとか神の願いが優先順位の上になっていきますように。そしてそのために神に助けてって言いながら、導きを求めながら、そこに追求していけるようになりたいですよ。彼みたいにドラマチックな人生を生きたいですよ。こうやって追求して追求して、神が何かしてくださって、うわー素晴らしい、でまた次のところ行って、神に、神のその御心をその追求して追求して追求して、ああ許された、ああその素晴らしい神は、この人を許すことができた、この人を愛することができた、忍耐することができた、親切にすることができた、神はなんて素晴らしいんだって。53節、そしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。まあ、ここまでは自然に流れて、自然というかその一日が終わったんですね。喜んで、で、まあ、大きな宴会を催したでしょう。それで一日が終わって眠ったんですよ。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言った。その彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それからのうち行かせたいのですがと言った。このしもべもすごいですね。長旅をしてきて、もう一発目でその女性に、女性というかそのリベカに会って、あこの人だってなって、そしてさあ行きましょうっていう風になって、そしたらもう次の朝には旅立ちます。食事が口に合わなかったんですかね。ベッドがちょっとチクチクしてたんですかね。そんなんじゃないですね。56節、しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください、主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてください。早く伝えたいんですよ、このことを。あなたが願っておられること、主人であるアブラハムが願っておられることが実現しましたって。もう一日も待てないんですよ彼は。その一晩は明かしますけど、でも次の朝になったらもういても立ってもいられないんですよ。早くこのことを主人に伝えたいっていう。私たちも欲しいですね、こういう思いが。 一日もう少しでも早くもう主にこれを持っていきたいって、少しでも早く神を礼拝したいって、感謝を捧げたいって、少しでも早くこの一緒に祈ってた仲間とこの神がしてくださったことを分かち合いたい、少しでも早く、ああ本当にこの自分のこの分かんなかったことを神に対してその理解が進んだよって言いたい、神ってこんなに素晴らしいんだっていうことを分かち合いたい、そういうのになんか突き動かされる毎日ってすごいドラマチックですよね。このベトエルさんとラバンさん、お母さんとあのお兄さんが言うことも分かりますよ。だってもう ほぼ根性の別れですよ。おそらく分かんないですけど、そのリベカさんは10代の後半とか20代の前半ぐらいじゃないですかね、この当時のその感覚でいくと。でそれでいきなりもう次の日いなくなりますみたいな話なんですもん。僕も今からサラをお嫁に送るのかというとちょっと寂しいですもん。お嫁にもらっといてからでね。わかりますよ、なんとなく10日間ぐらいは一緒にいたいっていう思いは。で結局どうしたかっていうと、57節、彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。で娘に決めさせようって、娘が私たちと 10日間ぐらい一緒にいたいんだったらそうさせてくださいよっていうつもりだったんですね。もしかしたらそうなるようにその願ってたかもしれません。でも58節、それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい参りますと答えた。二つ返事ですよ。このしもべにしても、このリベカにしても、もうそのすでに自分の思いとか自分の感情とかそういう感情論で考えてないんですよ。とにかくそのどう優先順位をつけるかっていうその感覚でいるんですね。でも神をその優先順位の一番にすると、その物事が発揮してくるっていうか、今までのその自分の人情とかその、常識っていうか、常識を守る必要ありますけど、そのしきたりとか神に従う上でその妨げになるしきたりとか一般世の中的な常識っていうのはありますよ。で愛はその失礼なことを言ったりやったりしないっていうこともあるので、その範疇を守りつつ、でもその常識にとらわれ続けていたりすると、その例えばその教会に行くっていうことがその家の常識だったら、それを破らないことにはどうしようもないじゃないですか。で本当にその 主人に使いたいとか神に応答したいっていうのが一番になっていくと、もうそういうところもぶっ飛ぶっていう言い方していいのか分からないですけども、語弊があるかもしれないんですけど、とにかくそれよりも自分がどう思われるとかそういうことよりも本当に神に従いたいっていうのが一番になっていくと、神がおやりになりたいことがどんどんどんどん進んでいくんですよ。いやここはこうしとかないと KY っていうふうに思われるみたいな。でも神にあって KY であり続けたいですよ僕は。そうすると神の国がどんどん広がって、自分にもその人にとってもそれが益になるはずですもん。リベカは二つ返事で家族の元を去ることを決めたんですよ。神に信頼してないとこんなその決断ができないですよ。リベカさんがそのこのラバンとかベトエルさんとそのうまくいってなかったとは思いづらいですもん。こういう家族のそのやり取りを見てると、ああよかった、ようやくこれで自分の家出られるみたいな、独立だみたいな、そういう感覚じゃないですよ。だからもうそこにもはや自分のその感情とかその自分のこだわりみたいなのもないんですよ。とにかく神が私をその一回も会ったことがないけどアブラハムのその息子のイサクの妻として神が定めてくださったんだって、それだけを確信してるんですよ。だからこれから先どうなっていくか見たいって、もう後先のことを考えないんですよ。とにかく神がしてくださることがどんなことなのか、そこにその喜びというか嬉しそのドキドキするのがあるんですよ、見たいっていう。ごめん。 目島に帰ってこようっていうか、革命島に帰るんだっていうふうに神が示してくださった時の、またいつか詳しいこと、詳しいっていうか、そういうことをお話しできる時あるといいなと思いますけど、仕事してたんですよ。サラリーをもらって結婚して半年後ですよ。その時に強い思いが来たんですよ、久米島に帰ろうって。仕事辞めなきゃってなったんですよ。結婚して6ヶ月後に仕事辞めるっていう人もいないかもしれないですけど、あんまり、でもあまりにも強すぎて、その帰りたいっていう思いが、その後その3年間その準備期間を持つってことにしたんですけど、お互いのその息のために。でもその時はもう後先のことを考える暇がないというか、もうじゃあお金どうしようとか、その経済的にどうしようとか、どうやってじゃあ生活しようとか、そういうこともなんか吹っ飛ぶっていうか、もう神がこれをこう自分の心の中に入れたんだから、ここに従ってさえ行けば神が何とかしてくださるだろうっていう、その信仰も同時に与えられたんですよ。その後何度も半べそ書きながら、そのもう祈ることさえ嫌だっていうふうになったことって何度もありますよ、僕。これでもう食べていけないだろうみたいな感じで、その現実が迫ってきて、でそのためにその福子さんに励まされて祈って、そして3年間また今までずっとして、そのなんとか養われ、神が養ってくださってるんですよ、不思議に。でそれをその自分の感情とか自分の常識とかをその優先順位の上に上げて判断基準にするんじゃなくて、もう神がそう言われたんだから自分がどうこう言う、そういうもんじゃないって、とにかく神に従おうっていうふうにしたら、神がそのもちろんその裕福とかそういうもんじゃないですよ、でも本当にその神に従っていくっていうところに喜びがあって、その平安があるんですよ。いろいろとあります、紆余曲折、励まされてたり、またちょっとがっかりしてたり、そういうことありますよ。でも神が私たち僕らを呼んだんだからっていう、だから大丈夫なはずだっていう、そこに戻ってこれるんですよ、いつでも。そして祈れるんですよ、ありがたいことに。これからもそうなはずです。59節、そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。詳しくは書いてないですけど、この61節に、そこからこのイサクがいるところまで800キロでしたね。その道のりをもう一回行ったんですよ。決して楽じゃないですよ、ラクダといっても。楽じゃないです、ラクダって。前も話したように、全然安定しないし、不安定な、そのこんなもう横にいっぱい揺れるし、お尻も痛くなるし、いろんな身の危険もあるでしょうよ。いきなりその困難に直面するんですよ。そんな神の導きに従った決断のはずなのに、なんでいきなりこの困難に直面するんだっていうことってありませんか。リベカもそうですよ。必ずしもその全部スムーズにいくとは限らないですよ。スムーズにいくときもあるし、いかないときもありますよ。でもそのときにまた戻ってこれるんですよ。神に従ってこうなったんだから、だから大丈夫なはずだって。その神に応答したっていうところがなかったら、リベカさん多分3キロぐらいでも帰るとかってなったかもしれません。そのアブラハムのしもべにしても、リベカにしても、神をとにかく優先させたんですよ、自分たちのその感情とか自分たちの思いよりも。私は神に従ってるんだからって、それを支えにしたんですよ。62節から最後まで読みます。その時イサクはベール・ラハイ・ロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近くのに散歩に出かけた。彼がふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。 しもべは自分がしてきたことを残らずイサクにつけた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。イサクもこのリベカはリベカをその神の恵みによって伴侶として出会ったんですね。もう全部この旅時代が全部恵みですもん。そして神に落としていきます、神に落としていきますっていう人たちが出会ったんですよ、ここで夫婦として。63節にイサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけたって書いてありますね。散歩してたんですよ。でふと目を上げると、この何気なく目を上げるとリベカが見えたんですもんね。一生懸命なんか待ちに待ってて、もう待ち続けた人とかっていう、そんな感覚じゃないですよね。そういう出会いからしてもなんか恵みですよ、ふと目を上げるとみたいな。棚からボタン持つじゃないですけど、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられる、それが恵みですもん。別にイサクが頑張ったわけじゃないんですよ。ただ本当にその神に従いますって言った人たちを神が使って、その良いものを彼らに託して、そしてイサクに与えたんですよ、恵みとして。イサクが素晴らしい人だから、イサクが何だから、そのリベカが与えられたわけじゃないんですよ。神が恵み深くて、神がそのイサク、アブラハム、イサクを通してその子孫が増えていくようにっていう、その約束をしたがゆえに、神が正しい方なので、誠実な方なので、その誠と恵みを施したんですよ。で面白いのは、そのリベカにしもべが聞かれますよね、あの方は誰ですかって。そしたら、あの方が私の主人ですって65節で言ってます。でこのしもべの主人はアブラハムなのに、もうそのここの時点ではもうイサクになってるんですね。66節も自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。主人として扱ってますよ。それは自分の主人のアブラハムのその全部の財産が全部任されてるわけですから、アブラハムのそのが主人であれば、その全てを任された、その全てを譲られたイサクもまたこのしもべにとっては主人ですよ。だから本当にこのしもべっていうのは僕らの学ばされるというか光になりますよ。主人に対して常にその主人を優先順位の一番にして、自分がこうしたいとか、自分は歓待されたいですよ。こんだけのそのものをやったんだから、少しぐらいよくされる、そのよくされてもいいだろうって。こんな長い道のりを歩いてきて、ここまで忠実になったんだから、でこれも見つけちゃったんだから、あと10日間ぐらいちょっと歓待されて、ゆっくりバーデハウスに使って、そして美味しいものでも食べようみたいな、そんな感じで動かなかったんですね、彼はね。全部その得たもの全部をその主人に返すっていうか、とにかく1秒でも早く主人にこの喜びを持っていきたい。神はその優先順位の一番にしてたんですよ、常に。学べますね。でその優先順位の一番に置くときに、そのどうしてもというか、一番必要なのは、神が私にこれをしてほしいと願っておられるから、神に従うっていう、その従いたいので、神に応答したいからこれをやるんだって、これは神から出たことなんだっていうところに立ち続けたいですよ。神に従う時も、誰かを愛する時も、何か大きなその決定をする時も、仕事にしても結婚にしても、わかんないですけど他の何かにしても、自分のその人生で抱えている大きな問題とか、そういうのを本当に神の前に持ってって祈って、これどうしたらいいかわからないですって、だから助けてくださいって、教えてくださいって。で本当にそのもちろん一人でまた二人で祈れなかったら、みんなで祈ればいいし、でそれができなかったらまたその信頼できる人たちと祈ればいいし、その祈りの中で本当に神がその道を示してくださるはずなので、私たちのことを愛してくださってるから、困難がある時には脱出の道も与えてくださるんですもん、信仰とともに。だそれを祈ったら神が与えてくださるはずに、与えてくださるに決まってますよ。そう約束されてるから。 そうやって本当に、あ、これが神が私たちを通してやれって言ってることなんだな、してほしいってことなんだな、これは神から出てるんだから私たちがよしあし言うことじゃないな、とにかくこれをやり続けよう、そこに立ってさえいれば困難が来たとしても神のところに戻っていけるんですよ。これは神から出たことなんだから、ここに従ってるんだから、私はここに立ち続けるんだって。そして神は神に従おうとしておられる人を、そのいる人を助けないはずがないんだって。だから私だって大丈夫だって、このしもべでも大丈夫だったんですよ。最年長のしもべでも、レベカでも大丈夫だったんですよ。アブラハムでもイソクでも大丈夫だったんですよ。私たちも大丈夫ですよ。祈ります。天の神のお父さん、私たちの上に注いでくださっているあなたの恵み、またあなたの誠をありがとうございます。私たちが何か正しいから何かできるからではなくて、良いものを受ける資格もないものであるにもかかわらず、良いものをあなたが与えてくださろうとしておられること、また良いものを与えてくださること、ありがとうございます。私たちのその毎日のいろんなその物事を決めるときに、どうかあなたに対してその恵みを求め、あなたの誠を求めて、その導きを確信しながら歩んでいくことができますように。俺はもう主から出たことなんだから、私にその良し悪しを言うことはできないっていうところまで祈って、あなたのその導きを確信して、その足を進めていくことができますように、どうか助けてください。自分たちの感情や、そのあなたの願いを妨げるような、その常識というか、そのしきたりに、その囚われることがありませんように、本当にあなたをまず第一として、あなたがおやりになりたいことを、とにかくやっていきたいという思いが、私たち一人一人の内側に与えられますように、主を助けてください。お願いします。そして、このアブラハムのしもべのように、その一つ一つのことが実現するときに、あなたによってその本当に自分の喜びとして、それをあなたに持っていくことができますように、またこの、教会、一人一人とのその関係もこういうふうになっていきますように、本当に許されたことや、またあなたがしてくださった一つ一つの、もう数々のことを自分の喜びとして、それをまた、周りの人たちに分かち合いたいっていう、そういうところまでいきますようにしよう。どうぞ祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。Amen.